桜川マキシム
はい、どうも、サムラゴーチマモルです。
おはようございます、アルです。あ、アルさんなんですって。変わってますよ、何か。
新垣ですって、来るかなと思ってました。あ、いやね、テレビ見ててすごいなと思って。
はいはいはい。
ねえ、まあ、各言われわれも耳聞こえない中、ネットラジオやってるんですけどね。奇跡のネットラジオ、桜川マキシム言うたらウケんのかなとか、いろいろ考えるじゃないですか。
問題、奇跡が常時起きてると奇跡安いなって話ですね。
そうなんですよ。パソコンのね、スピーカーをね、
はいはいはい、
こう、噛み締めてその振動を受けることで相手が何を言ってるか大体わかるっていうとかですね。
うん、なんか違うことに活かしたらいいのに。
ねえ、はい、思ってたんですけど、すごいですね。
はい。
だから、あれ、なんかサングラスしてんのも、
うんうん。
相手の唇読んでるわけじゃないっていう視線を隠すためちゃうかって、うちの嫁さん言ってましたんで。
ああ。
割と普通に気軽に答えてくれるフランクな性格っていうですね。
はいはいはい。
いや、テレビとかやと、もうこういうニュースっていうのはもうバラエティ化した、
うんうん。
ワイドショー的な番組で触れられることじゃないですか。
間違いないですね。
で、そうなると芸能人がコメントをするわけでしょ。
はい。
で、芸能人なんか絶対ゴーストライター使った経緯があるじゃないですか。
どっかでないとは言わないでしょうね。
ねえ。で、そうなってくると、なんか基本的に擁護の立場に回りがちっていうですね。
まあ、日本語的に言うと後ろめたさ全開という。
うん。たけしが切れ味悪くてね、昨日見てたテレビでも。
ほうほうほうほう。
あれ、たけし絶対自分で書いてないでしょ。
まあ、無理でしょ。あの、仕事の頻度で全部自分ですって言われたら、
うん、
やっぱたけしすごいなってなるかいって話ですわな。
だって、構成作家と仲がいいところを、
うんうん、
深夜のテレビなんか、ラジオなんかで見せてた人じゃないですか。
はいはいはいはい。
構成作家を番組に上げるっていう行為をやり出したんて、ほぼたけしでしょ。
あ、なるほどね。
高田文雄とか。
おー。
うん。で、ってことは、その構成作家として、
うん。
高田文雄だけを使っていたわけではないじゃないですか。
まあ、不自然全開ですな、これも。
うん。で、ということは、その、まあ、軍団とか抱えてる中に、
うんうん、
その構成作家的な役割を担ってた人間であるとか、
はい。
要はその、たけしが自分のネタですよっていうことで言っているネタっていうのは、元々の出典としては、その、軍団であるとか構成作家陣とか、そういったところから出たネタを、こう、うん、自分のネタとして発表してたっていうのをずっとやってた人に違いないじゃないですか。
まあ、アレンジがあるかないかぐらいの差はね、あるとしても、まあ、ほぼ、図星でしょ。
ああ、昔なんか、たけしもエッセイみたいなのを書いて売ってたでしょ。
ああ、一時期ね、乱立しましたね、みんな。
あれ、絶対自分で書いてないな、思いながら読んでましたからね。
懐かしいところから。
なんか、たけしって文章の才能もあるよね、みたいなこと言ってるやつ、よういましたけど。
まあ、でも、ゴーストライターも、ある程度の時期からの人は知らないんじゃないですか？そんなことないでしょ、みたいな。
そうなんですかね。昔はね、結構、そういう騒動がね。
うんうんうん。
ちょこちょこありましたけどね。
まあ、歌にしろね、文章にしろ。うん、暗躍しまくってるやないかいってツッコミのも今更でしょうし。
そうそう。浜崎あゆみって才能あるようで言うてるやついますからね、たまにね。
しまった。違う方向に攻撃が。
チーム浜崎あゆみやで、あれっていう。作詞作曲とかに書いてある浜崎あゆみは。
なんかでっかくなったな。
いや、だってあんな30人ぐらいで作っとるでしょ。
そんなにいるんだ。
え、いや、だって100万枚売れる CD を、
うん、
作詞作曲一人に任せますか？
まあ、一人はまだないですわね、絶対に。
そいつが例えば、その作詞作曲編曲全部自分でやりたいと。
うんうん。
菅氏顔みたいにやりたいと。
ほうほうほうほう。
いう話になった時に、じゃあそれ、その言う通りに任すかっていう話ではないですか。
まあ、でもしがらみもありますけん、あれですよね。そのサポーターとかヘルパーがくっついたら最後、フルアーマーで100人ぐらいになるんですかね、やっぱり。
そうそう。口出しする人もいるわけですよ。
まあ、ディレクション他多数、やっぱお金絡んでますからね。
うん。ウォンリーみたいな。な人出てくるわけですよ。金も出すし口も出すみたいな人。
あ、そっちか。
まあ、あの人手も出ますけど。
ウォンリーって仮想の人物だ。
ちょいちょいガキにやり返されてへこむっていうね。
まあ、初っ端にちょっとやりすぎたんでね、みんな気持ちよかったと思いますけど。
そうなんですよ。ウォンリーって誰ってゼータガタムに出てきたね、アル ある組織の出資者なんですけど、出資者のくせに作戦にガンガン介入してくるし、ムカつく相手どつくっていうですね。
そうそう。で、ブリッジ邪魔っていう。
そうそうそう。で、ダブルゼータの主人公を殴ったら殴り返されて、あかんやんこいつ、殴り返してくるやってへこむっていうですね。
ただのクズじゃないですか。
いや、ただの直上傾向の人なんで、殴り返された後案外仲良かったんですけどね。案外こいつ、気骨のあるやつじゃないか、みたいになって、ジュドー君は割と可愛がられてましたけど。
ひどい話だ。
ひどい話なんです
よ。その前に、ウォン・リーがお手本でいいんですか？
いや、まあそういうね。
はいはい。
やっぱ自分の生活かかってるって思ったら、俺にもちゃんとそのね、最初の部分から関わらせろっていう気持ちになるじゃないですか、誰でも。
まあ、そのおかげでね、よくも悪くも化けるんですけど。
そう、伊集院光の本みたいにね。
はいはい。
いつ出してもいいよみたいなやり方ではやってくれないわけですよ、誰も。
まあ、あれは企画外ですからね。
うん、伊集院光ね、原稿って直しして、じゃあ本にしましょうってから1年間ほったらかしたりしますからね。
寝かせてると言えばいいとこですが。
確実にだからあの人はゴーストライターいないわけですよ。
旬とか関係ないですもんね。
関係ないんですよ。もうね、その出版社の人の生活には全く意識がいっていないというですね、クズなわけですから。
そっちに考えればね。
ああ、そうそうそう。まあまあ、だからね。
はいはいはい。
ああ、サムラゴーチ守るですよ。
帰ってきた。
はい。てっきりサムラ河内の神やと思ってたらサムラゴーチ守るだったっていう驚愕を皆さん今回覚えたと思いますが。
そんなバカな。
僕ずっと変な名前やなって思ってたんですよ。
変すぎるでしょ。
とまああんまりみんな言わないんですけど、作曲してたおっちゃんの記者会見見て、そら君のビジュアルでは売れんわって思ったとかですね。
痛い痛い痛い。
なんかね、真面目なテリー伊藤みたいな人出てきたじゃないですか。
もう真面目がついてもその名前ダメじゃないですか。
わ、この人多分ひいおじいちゃんぐらいにカマキリがおるに違いないって思うじゃないですか。
ほんまかいな。
いやー、でもね、
うん、
おるでしょうね。耳聞こえてるけど耳聞こえない言うてる人とか。
まあ全部叩く気はないですけど、一応それもスキルですからね。それで通していって通っててメジャーまで行けたっていう人は。
いや、まあそういう意味でもなくて、障害者手帳をもらうためとか。
ああ、反対側か、そっちですね。
うん、いてはるんやろなと思ってね。
まあグレーゾーンスいるでしょうね。
だって自分が持ってるものを持ってないふりするっていうのは比較的できる話じゃないですか。
ボロが出んかったら結構やってはるんじゃないですか、みんな。
目が見えないのに目が見えるふりは難しいですけど。
それは今度、ま、真逆ですね。
そうなんですよ。
だってさっき冒頭で言い張った、独身術、その唇読む方だって、そんな簡単な技じゃないでしょ、う
ん、
あれで。
あれ、そんなね、性格じゃないですよ。
大体ですよね。
ふんわりですよ。大体初めて今日顔合わせた人の口が、音で言うと、
ほうほうほう、
音いいあってなってたら、あ、こんにちは、ゆではるな、みたいなぐらいなもんですよ。
ああ、はいはいはい、なるほどね。
だって、ね、そんな正確に読み取れるかどうかっていうか、そんな腹話術みたいな喋り方する人いるじゃないですか、たまに。東北の出身の人かな、この人あんまり口開かんと喋るけど、みたいな人いるでしょ。
ああ、地方職でその辺を読みにくくなるのか。
うん、と思いますよ。
そうすると、
方言きつい人って、初めて会った時なんか分かるわけないじゃないですか。
言語体違いますからね。
そうそうそうそう。だからあんなそんなね、性格じゃないんですけど。
そうか、独身さん訛りに弱いのか、あんまり意識したことなかったですね。
というね、いやもうほんま突っ込みたいポイントがありすぎてね。
っていうか毎日おもちゃされてる気がしますけど。ネタだらけすぎて。
いやだから本人の記者会見はじゃあどうなるんだって言ってたら、精神的な不調を訴えていて言って。
日本やな。
いや、そもそも耳聞こえへん言うてる設定やねんから、記者会見ってあんまり意味ないやろって思いながらね。
もう多分誰もそこスルーしてますから。
だってビデオとで、質問はだって文字で渡して、
うんうん、
それに関するビデオ記者会見でいいわけじゃないですか。
はいはいはい。
耳聞こえない人やったらね。
またチャットみたいにね、視覚化してる方だけの部分でずっと読むからね。
もしくはサムラゴーチ守るですって言って別の人出てきて、おーゴースト記者会見とかね。
それ中の人じゃないですか。本人置いてけぼりですけど。それは面白いけど、もう完全に別人ですね。
いや、ほんですいません、耳は聞こえておりましたと。
はいはいはい。
ただこのサムラゴーチ守る生来目が見えぬとかね、そういうね。
なんで原哲夫が行くんですか。
いや、原哲夫ちゃいますよ。宮下明ですよ。
あ、すいません。
月光ですよ、月光。
男塾でしたか。
男塾を見てください。暁男塾に次の代の月光が出てきたりして、その次の代の月光も生来目が見えなかったりしますから。
いろいろとひどい。
いろいろひどい。え、わざわざ目を見えない人を選んでるのっていう。
ね
え。あれなんですよ。飛燕と月光と雷電はあれ、代々受け継がれる名前ですからね。
意思疎通。
あの三面剣の三人は。
男塾か。
男塾ですよ。ねえ。いやー、面白いなと。ないですか？あの、サムラゴーチ守るに言いたいことはもうないです。
いや、もう、笑っていいんだか怒っていいんだかわからんところで、地元の人がかわいそうだなと思ってますけど。
地元？
なんか CD とか出てて、その、
はいはい、
制作協力者側が呆然としてましたでしょ。
え、サムラゴーチ守るってどこの人なんですか、そもそも。
あー、あれか、地元じゃなくて、広島かなんかの記念で CD 作ってあったじゃないですか。
はい、はいはいはい、あの、河内の神やから、てっきり大阪の人かと思ってました。
あ、そうかそうか、そういう話か。そしたらね、あの、いやー、目の話違うんやったらこれどうしようかなって言ってたじゃないですか。
あ、なるほどね。あの、広島の原爆2世言ってましたね。
そうそうそう。で、はいはいはい、なんか、制作サイドか、死の偉い人がおじいちゃん出ててね、鼓膜が喋ってるじゃないですか。
はい、はい、はいはいはいはい。
こんなら全部ないことせなあかんのかなみたいな。
ねえ。
だって、結構前に作ってだいぶ売れてんのに今からなしよって言われても。
あ、まあまあ。え、でもあんなんそんなにめっちゃ在庫抱えてないでしょ。
あれはどこで動いてるんですか？税金ですか？でも。
あ、税金、そうなんですかね。
あれはどのラインで出てたシーンならよくわかんないんですけど。
だって17万枚売れたとか言ってましたでしょ。
あ、はいはいはい。
クラシックとしては異例の売れ方やって言って。
まあ、下駄履いてますけどね。
うん。で、17万枚売れたボード在庫まだ5万枚も抱えてるわけないじゃないですか。今更。
それはドアホーですな。
うん。だからクラシックで17万枚ってことは増産増産で17万やから。
はいはいはい。
多分そんなに在庫抱えてないですよ。
これって在庫の問題で OK なんですか？
いや、でも在庫なかったら別にあの、ね、もう売り切った分返金せえ言われるわけじゃないでしょ？
まあさすがにね。
なん大丈夫ですよ。
まあ、競売のクレームはそこまでタフガイじゃないでしょ？なんとしても取り返すみたいな。
てか、曲が良くてこうたんやろと。
そうそうそうそう。
曲が良くてこうたんやったら文句言うなよって話なんですよ。
いや、今の中で聞いてるとね、食品偽装とすごいダブっちゃってね。いや、美味しかったわって書いてたら違いましたごめんちゃいって言ったら返せみたいなね。
そうなんですよね。うん、中国産の材料でそんだけ美味しくできたやったらむしろええやんとかね。
逆転の発想で。
まあそのイスラム教徒のハーラルの問題とか絡んでたら別ですけど。
それはね、お肉の問題で済まないですね。
そうなんですよ。ただまあなんか一つ言ってたのは、なんかその、実は作曲してた人。
あ、はいはい。
が、著作権放棄しますと。
あ、そうなんですか？
はい。だから鬼武者がフリー音源になるっていう話をですね、してる人がいたんですけど。
あらあらあらあら。
あの鬼武者みたいなもんって、
うん、
あれってゲーム内の音声ファイルか、
うん、
サウンドトラックの音声としてしか入手できないじゃないですか。
はいはい。
あの著作者隣接権が生きてるので、
カプコン側がって話になります？
そうなんですよ。
今出版関係と同じような状態ですね。作者手離したけどって。
うん。例えば、昔に出たレコードから音源を取って、
うんうん、はいはい。
でも、歌ってる人も作詞してる人も作曲してる人も死んで50年以上経ってると。
うん、
なので、あの、そこのレコードから取った音源を MP3 とかにして、
うん、
ネット上にアップして誰でもアクセスできる状態にしてますは OK なんですけど、
はい、
昔のね、歌手の CD に落としたやつがもしあったとして、
うん
で、これが死んでから50年経ってるから、どこにでもアップしていいかって言ったら、それは違うんですよ。CD にした人の権利が生きてるんで。だそういう意味では、その、ニーガキっていう人が著作権を放棄したと言っても、あの、鬼武者の音源をフリーに使えるというわけではないですよ。気ぃつけてくださいねっていうのは、見てて思いましたけど。
あの辺はね、まだまだ難しいですね。うん、最近あれですよ。昨日かな？あの、会社で新聞読んでた時にチラシ入っとってですね。うん、
はい。
あの、ブラックジャックによろしくってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、二次使用 OK って話してるでしょ、あれも。
はいはいはいはい。
そしたら、パチンコのチラシにコラージュ使ったってめっちゃ笑いましたけど。
まあ、そこも含めての権利なんでね。まあ、言っちゃいいと思いますけどね。
はいはいはい、うん、考えたやつ、偉いとこ引っ張ってきたなと思って。
ああ。そうですね。だからその辺、著作権ってそこだけじゃないよっていうのは気にしといた方がいいなとは思いますけど。
うん、今後結構複雑化してきそうですもんね。
そうなんですよ。いや、まあそれはね。
はい。
ともかくですよ。
ともかくですよ。
はい。あ、あれですよ。先にご報告をしとかなあかんことがあって。
20分経ってからご報告ですね。
年明けての話をしてあれなんですけど。
あ、はいはい。
あの、お年玉をいただいてましたっていう。
そうですよ。これがまた素晴らしい話で。
そうなんですよ。なんかね、これ、呼んでいいのかな、この方の名前。
お任せします。
まあまあ、大三上様っていう方からですね。
はい。
あ、様はあれですね、アマゾンギフト券の使用のところに書いてあるので、大三上さ
ん
からいただきまして、
うんうん、
あの、アマゾンギフト券をね、
はい。
5000円分。
素晴らしいというか、なんという大金。
大儲け！
ね。
うん。過去放送をすべて聞き終わりましたと。
はいはい。
で、お金を払わない文化育たないと昔ラジオで聞き実践してみました。
なかなかできることじゃない。
総帥さんとのメーテル悪乗りモノマネコーナー最高です。
あれだ。
これからの放送もお楽しみにしていますということですね。
はいはいはいはい。
あれコーナーじゃないですけどね。
しかも唯一言ってあがったらそこなんだという。
そうそうそうそうそう。汗びの方っていうね。
うん。
あれね、普段考えてるわけじゃないんでね、とっさに思いつかない限り出てこないので、コーナー化は無理です。
なるほど。
うん。いやいやいや、そうそう、5000円いただきまして。
ねえ、こんだけあったらジオンが3年戦えるという格ですよね。
ほんまですね、3年なんですね、10年ちゃうんですね。
ちょっと少なめに。
3年やったら星の屑作戦に間に合わないですけどね。
なるほど。惜しかったですね。
惜しかったですね。3年やったら82年なんでね。
多分、半分ぐらいできてんちゃいます?2 号機が半分できてないぐらいの。
いや、2号機はだってあれ連邦が作ってるからいいじゃないですか。
あ、そうか。
デラーズフリートが、その、3年戦えるって言ったやつで、
はい。
頑張ってたら星の屑やろうっていうぐらいの時に、ちょうどいろいろなくなって、貧乏やな、わしらってなってる頃ですよ。
しょんぼりですね。
そうそう、お金もうないっていう。
まあ。
話でね。それとまあね、うん、別の、これちょっと別の話も絡んじゃいますけど、あの、ヒロシさんからまたね、アマゾンギフト券1000円いただきまして。
ねえ、なんたる元気な活動ぶり。
大富豪ですよ、私ら。
もうこんな立て付けね、お布施が来るともう、あなた逆にもらってる側の方から、くれてる側に神様と言わなあかんですな。
そうなんですよ。後の心配というとあれですよ。
ん?
進めれば金コーナーで紹介している商品があんまり売れないことぐらいしか心配事ってないわけですよ。
切実かつどう反応しいかわからんところですね。
そう、なかなか売れるところまでいかないって、結構クリックは皆さんしてくれてはるけどっていう、ね。
はいはいはい
は
い。なるほどね。
そういう状態でございますけれども。
はい。
はい。いやー、そのね、まあ、お二方には、大感謝をしつつ、
うん、ほう。
あれですね、そのうちのお一方であるヒロシさん。
はい。
はい。千葉文化放送ですよ。
ですね。
千葉文化放送といえば、一人は、お一人、ね、深く関わっておられた方がおられるな、っていう話をせないかんなと思って。
はい。隣に座ってね、何事もなく喋ってますけどもね。うん。
朝からパソコンが2台壊れたと、お嘆きのアルさんですよ。
びっくりしました。
サード PC で今、スカイプ中というアルさんですよ。
そうですよね。どこの因果か、何の陰謀かわからんすけども。まあね。まあ何が起こるかわからないでさっき言ったばっかりですけどね。
なんでパソコンが壊れたかについては、おそらく違法にアップロードされた98のゲームとかをダウンロードしたらウイルスが入ってたっていうところかなって思ってるんですけど。
ああ、昔私もあれですね、友人からフロッピーもらって1枚抜けてるっていう極悪非道の技があったやつですね。
それ昔ようありましたよね。
12枚目ぐらいがないっていう。
そうそうそうそうそう。昔ね、フロッピーディスク20枚組ぐらいでゲームあったんですよ。
そうなんですよ。
20メガとかやと。
うん、今聞いて、それ、ふっと思い出していらんこと言いました。
昔ってね、パソコンにフロッピードライブ2台ついてたりして。
あったあった。
で、途中で、B ドライブにディスク何を入れてくださいとか。
そうそうそうそう。
なるわけですよ。
なるんですよ。
皆さん分かってますか?Windows パソコンが、システムが入っているハードディスクが C ドライブから始まるのは、A ドライブ、B ドライブがフロッピーだったっていう名残なんですよ。
どこの回しもんですか?
でね、ディスク18を入れてください。ないぞっていう、
ね。そうそうそうそう。案外ね、手に入らんもんもらって、うわ、これやったみたいな感じで言ったら、あれどう見ても途中で欠番があるんだけど、みたいな。
そうそう。一番嫌なのはね、オリジナルのフロッピーディスクを、
うんうん、
人に貸して帰ってくるときに足りない。
最悪だ。あれはきついな
ぁ。北斗の剣貸したら6巻だけ帰ってこなかったみたいな状態ですよ。
6巻お気に入りやったんでしょうか。
6巻ね、6巻僕がお気に入りやったんですけどね。
はいはいはい。
マミヤが騎馬一族に捕まって、なんか拷問を受けるシーンがエロいっていうので。
でもあれはなんでしょうね。借りてる側は抜けてるのを忘れてるんですかね。
忘れてるんでしょうね。
やっぱそれぐらいしか関心がないってことですね。
うん、多分ね、扱いが雑っていう。
私は昔あれですよ、バイトの時にですね、読みたいって猛烈に言われたんで、アメコミのスポーン貸したらですね、
はいはいはい、
なんか、二十何巻かスポーン抜けてて、本当にこれこそ、おい、一冊二冊足らんけどって話で、結構高いんやで、みたいな。
まあ、アメコミはね、読みたいなっていうテンションが、読んだ後に読んでよかったなっていうところまで続かないことが多いですからね。
まあ、日本語訳版のスポーンはね、終わり方がひどかったんでね、 いろいろと。
そうなんですね。
なんかもういざこざに揉まれた主人公がね、何もかんでも嫌だって、うん、これで終わりさーって自爆して終わるっていう、待ってくれみたいな。で、ないやろうと思ったら、本国では別の話が続いてるっていう。
ああ、そうなんですね。
待って、みたいな。
まあ、アメコミのね、設定のね、うん、パラレルっぷりったらないですからね。
ねえ。まあ、あれこそ権利とかね、翻訳とか手間賃とかカラーの関係で、どんどんどんどん薄いのに値段上がっていきますけど。
そうそうそうそうそう。あと、登場人物増やしすぎね。
そうね、もう終わる気ないな、みたいな。
そうなんですよ。違いますよ。千葉文化放送さんの話をせないかんわけですよ。
パソコンが壊れたらしか大脱線ですね。
そうなんですよ。どうでしたか？
あ、もうそこで繋がるんですね。
振り返りですよ、振り返り。
振り返りですか？
はい。
そうですね。まあ、まずはあれですわ。テキストとかね、ツイッターはちょこちょこ、はい、まあ言いましたけど、まあ音声でも、まあ改めてありがとうございます。お世話になりましたという部分で。
ああ、はい。ね、フィーチャーしていただきまして。
そうですね。
はい。
いや、でも本当にあれですよ。初めてね、間もない初心者マークのって、まあツイッターの書きましたけど。
はい。
まさかこのタイミングでね、別の番組にこう呼んでもらえるという貴重な体験はね、想像外でしたんで。
なかなかあれですよね。経験としては、あら、領事言ったら変か。なんかこう、なかなか鍛えられる感じの。
鍛えられる感じというか、まあ、半分笑っていただければいいんですけど、N1 っていうコーナーをコンテンツで持ってる番組が行くっていうと、完全に罠のようしかしないですよね、これ。ほいほい行ってよかったのかって話ですけど、そこも含めてすごい楽しかったですから。
あれですよね、お前ら大きいこと言ってくれたけれども、うち来てその分、ちゃんと発揮してくれるんやろうな、みたいなね。
もう暗黙の了解でいっぱい文章書いてありましたから。しかもあれですよ。関東の方と初のね、こう工作をするのに、関西代表ともいけや鳥取人っていう、完全にエセ代表じゃないですか。
中国やん、中国。
そうですよ。ねえ。
どんな感じでしたか、収録時は。
そうですね。まあ、このラジオの収録を聞いていただいて、向こうも振り返りがあると面白いんですけど、まあ、こっちから一応先手で打つとですね。
はい。
やっぱ関東の方っていうのはなかなか意気投合するまでにはもうちょっと時間と壁があるのかなという不思議な間を感じながらの。
いや、そこはあれちゃいますか、まくしたてとかんとあかんかったんちゃいますか。
マシンガントークのおばちゃんみたいに行けばよかったんですけどね。
はいだわって言って。
でもまあ、あれですよ。やっぱりその話の感覚とか間の取り方とかリズムをまあお互い初対面っていうのもありますんで。
うん。
なかなか話が通じてるのかなっていう部分と、このタイミングで言ってて、そのニュアンスとか、
うん、
ちゃんとそういうのも伝わってるのかなっていうのを確認しながらだったんで、
うん、
まあ向こうさんもだいぶこう出方を疑いながらっていう部分はあったんじゃないでしょうかね。
なるほど。
まああとは向こうがお二方知ったもん同士で、私が一ですが完全に迎撃されるタイプってことですよね。
はいはいはいはい。
うん、まああとはどうでしょう。一応編集をね、向こうさん側とこっち側版っていう部分で結構夢のコラボじゃないですけど、同一音声の編集をしたものを2パターン同時に上げるって話があったんで、
はいはいはい、
まあ、その差も結構面白かったし、まあ皆さんも結構楽しんでいただけたんじゃないかなとは。
あれはね、あれなんですよ。もう収録終わったよって聞いて、あ、そうなんですねって話聞いてたら、
うんうん、
ヒロシさんからメールで編集していただけませんかっていうのをいただいて、
はいはい、
でちょうどねそのタイミングが、
うん、
ちょっと仕事落ち着いてたんですよ。
お、いいタイミングでしたね。
うん、なんで、ああ、じゃあちょっとやってみましょうかって言って、
はいはいはい、
やってみて、
まあ番組の最後のオフトークでそういう感じの話がちょこっと出てですね。
はいはい。
で、お忙しいでしょうからって話ですけど、まあダメ元でお願いしてみて、もしよかったら大変これ面白いんじゃないかっていう部分で、
うん。
とりあえずメールでも DM でも送ってみて、一回お話見たらどうですかって話の流れはちょっとあったんですよ。
うん、ふんふんふんふん。
で、こっちもまあ忙しいのと結構ね、日記の方でももう忙殺されてるんで、まあかなりしんどいやろうなと思ったら、受けていただいたって返事がこっち後来て、OK 出てたのみたいな、びっくりしました。
いや、ちょうどあの時仕事が空いて、
うんうん、
編集やって、
はい、
翌日ぐらいからまた忙しだってたんですよ。
ああ、いい穴だったんですね。
そうなんですよ。後から振り返ると、あっこで自分の方のラジオの編集しとけよかったっていうですね。
そこに繋がるんだ。
こっちが大変になってるやっていうのがですね、あり
つつ、ね、作業量がね。
やっぱ編集する方からすると、
うん、
普段いじってない音声は、こう、どう触っていいかっていうのはちょっと考えますね。
しかも、出てる3人のうち、いつもおるの1人だけですからね。
そうそう。そうそうそう。あとね、だから、その、ミックスの問題があって。
あ、はいはい。
その、ゲストでもうお一方出ておられた方。
あ、はいはい。第三ね。
と、アルさんの声。
うん。
っていうのは、ね、もう、混ざった状態の音声やったんですよ。
そうですね。1チャンネルに5チャンになってますね、あっちで。
そうなんですよ。
うん。
だから、その辺がね、そこはセパレートできなかったので。
うんうん。
ここは声を逆に被らせたいなとか。
うん。
そういうことやるときがちょっと手間やったという。
うん。
まあだからその辺が声を逆に被らせたいけども被ってないところについては、そこの音声だけ切り出して、それ別チャンネルにして、
うんうん、
で被らせるとかをやってたんで、ちょっとそこは手間やったんですけど。
ああ、そうですね。倍の手間になりますね、いつものを。
うんうんうん。ということもしつつ。
ですので、まあ音質はね、向こうさんも触れ取られたんで、やっぱりその辺の技見が出てるのと、
うん、
まあ会話の間の調節であるとか、まああとはどこ切ってるかとか。
音質の話で言うと、
はいはい。
ちょっとね、これ、広瀬さんに逆に気を使わせてしまったのかなと思ってるところがあって、
方法と言いますと、
あちらで編集された音声が、
うん、
異常に音悪かったんですよ。
原音が悪いってことですか？
いやいやいやいやいや、向こうが編集してアップされた音源が異常に音が悪かったんですよ。
ああ、いじった後の音がって話ですか？
そうなんですよ。
はいはいはい。
だからひょっとしてこれは僕が編集したバージョンが、
うん、
もう一つ変わってへんなって思ったんで、
うん、
気ぃつこて下げはったんかなって思ってしまったぐらい。
ああ、そこまでは、どうかなと思いますけどね。
うん、なんかね、最初はビットレート下げはったんかなって思ったら。
ああ、なるほどね。
ビットレートは一緒でしたし。
はいはいはい。
うん、そこチェックしたんですけど。
うん。
うん、なんで、なんでこんなことなってんやろうと思いつつ。
はいはいはいはい。
うん。
なるほどね。
なんかね、ビットレートじゃないな、あれ、量子化ビット。
うん。
って言うとややこしいんですけど。
もう私分かってませんけどね。
何ビットっていう規格が音声ファイルにはあるわけですよ。
はい。
だから8ビット音源とか言うでしょ？
ありますね。
ファミコンの音っぽい音。
うんうん。
が8ビットやったりしますけど、あれって量子化。
うん。
要は音声の波形ってあるでしょ？
ありますね。
波が。
はい。
そんなんは音声触らない人でも見たことあると思うんですけど、オシオスコープとか。
おお。
波形がね。
はい。
こう、いわゆる波の状態になって音っていうのは。
うんうん。
こう扱われるわけですけど、
はい、
その波をね、
うん、
あれ一個一個も拡大していくと、
うん、
カクカクしたデジタルの
なりますね、
うん、になるんですよ。
ドットパターンみたいな。
でそれって何っていう話になったら、その、うん、要はこのほんの一瞬になっているその、
うん、
音って空気の振動ですから、
あーはー、
スピーカーがね、こう前後にこう揺れて、
うん、
でそれが空気を揺らせて、それが耳に入ると音として聞こえるっていうのが音の仕組みじゃないですか。
はいはい。
でそしたらその1秒間に、
うん、
こういう風にスピーカーを鳴らせっていう信号なわけですよ。
ああ、なるほどね。
でその一個一個の波っていうのがその、スピーカーを鳴らす波なわけですけど、
うん、
その波のデータっていうのが、
うん、
要はカクカクした、例えばここの大きさは5で鳴らせとか、
ほうほう、
次はこのタイミングで30で鳴らせとか、
うん、
っていうデータになってるわけですよ。
ほ
う。で、その5とか30とかっていうのが、例えば5万とか、
うん、
そういう数字に幅を持たせることができるデータっていうのは、当然データの容量大きいでしょ？
はいはいはい。
例えばそれが1とか3とか、
うん、
それぐらいのやつやったらデータちっちゃいわけじゃないですか。
はいはい。
で、それは何に影響するかっていうのは、どれだけ大きい音をデータにすることができるかっていうことでもあるわけで。
ほうほうほう。
で、その規格を、その何ビット。
うん。
だから、8ビットやったら256段階。
うんうん。
まで、その細かく音の大きさを取ることができますよっていうのが、音の量子化ビットっていうものなんですけど。
お
ー。まあ、うちなんかは16ビットでやってるんですけど。
あ、そうなんですね。
うん、そのなんか、量子化ビットがなんかうまいことを、その、パターンができてないのかなって思いつつ。その量子化ビットが小さい音源にもかかわらず大きい音を入力してしまうと音が割れるわけですよ。
ああ、バキバキになるわけですな。
そうそうそうそう。ね、たまにマイクにあーってやったら、音がわわわわわってなる、音が割れるっていう症状あるじゃないですか。
高音が吹っ飛ぶやつね。
そうそうそうそう。まあまあ、あれは、ね、ハードの問題もありますけど。
まあまあ、スピーカーのレベルにもよりますが。
そうそうそう。あれはだから、量子化が失敗してると、ああなるっていう、いう話なんですけどね。
うんうんうん。
いや、なんかその辺に原因があるのかなっていう。
まあ、あとは、思い出して補足すると、例の、ニューストップ7の形式上、ね、はいはい、参加者がどのぐらいの情報を持って番組に臨むんかなっていう話をこっちはしてた手前、まさか参加できると思わなかったんで、
うんうん、
まあ、これはタブーではないと思うんで、まあさらっと言うと、一応直前でスカイプでいただいて、
うん、
度胸試しに読まずに来ていただいて、その場の即興をお試しいただく分のレベルでお得っぷり見せてもよし、それとも読んでいただいてじっくり考えてバチ式メールもよしって話で来てて、いや、それは見ますよって話で。
なるほど。 ど。
うん、ただ、ニュース全部もらって行ってみたら、サプライズ1個くっついてくるって話で、それ聞いてないという。
ああ、6つ来てたってことですか？
最後なんかBL ネタが来てたのは、もらってるニュースに入ってなかったっていう。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。なるほどね。どうですか？自己採点は。
自己採点は、いやもうこれは全然ダメですね。まあ2回目があったらまたよろしくお願いしますって言うけど、半分こっちも同じ気持ちですよね。あれでまあこんなもんやろって言われた時には、うん、はいはい、まあ新しい方もまあレベル大したことないなって落ちで終わっちゃうんで。
なるほど。
まあ、まだ半分届かなかったですよね。
あはははは。
まあ、編集でいじっていただいてね、聞きやすくしていただいたのは、まあ、私のスキルではないのですから、うん、こちらにしてもあちらにしても。
なるほどね。
まあ、初対面にしては、まあまあかな、今日はこの辺で勘弁したるわって向こう言ってくれたら嬉しいなぐらいで。
あ、そういうことですね。
はい。
あはは、なるほど。
ねえ。あんまり、なんか言葉を選ぶのは難しいですけど。
そうですね。
うん、
あ、いやでもいいことやと思うんですよね、
うんうんうん、
こういうなんていうんですか、別の番組同士で、
はいはい、
行ったり来たりするっていうのは、
ね、番組を一緒にやるとか公開録音で聞きますけども、呼んでいただいて入るとまた別の番組になりますからね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うんうん。やっぱパーソナリティ変われば雰囲気変わるもので。
そうですね。
うん。
まあね、まず先編隊がいたら次は本隊でジャス君が行く順番なのかなと思って聞いてますけど。
で、
うん。
どうなんでしょうか。
ねえ。
まあ、そんなわけでですね。
うんうん、
千葉文化放送さんの。
はい。
ご感想であるとか。
うん。
あとは、サムラゴーチ守るへの文句であるとか。
続いてたんだ。
その辺は、メールであれば、mail アットマーク sgmx.info、
うん、
mail アットマーク sgmx.info、
うん、
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムと、
はい。
打っていただければと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
総水ラジオ
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わぁ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒ってい
うこと。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
自慢なんです。持ってんね。はい、持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総水ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。